私たちの、聖書通読の学びが、先週で、画家の4章まで、来ましたけれども、今日は、午後の礼拝で5章から8章までを、読んでいきたいと思います。で、今朝この6章の10節に注目したいと思います。今朝は画家の6章の10節に注目したいと思います。暁の光のように見下ろしているもの、見下ろしている月のように美しい、太陽のように明るい、旗を掲げた軍勢のように恐ろしいもの、それは誰か。今このソロモンの周りにいる女性たちが、おそらくはその女性たちが、このシュラムの女、ソロモンの愛する女のことをこのように話しているわけなんですね。この画家の話を思い出してください。前半を私たちは学びましたけれども、このソロモンがシュネムにいるその女を見つけ、そして彼女を愛し、そして彼女がソロモンを愛し、そしてこの彼女が花嫁となり結婚にまで至ったわけなんですね。この画家というのは男女関係をよく表しているとても大事な書物だと思いますけれども、その結婚に至るまでもとても大事なプロセスですが、結婚してからですね、一体どのようにそれを維持していけばよいのかということをよく知ることができます。で、この5章からですね、その夫婦の間の関係がすれ違いが起こっている場面を見るんですね。その夫婦の性生活のですね、このやり取りがうまくいっていない、そしてシュラムの女の方が自分の怠慢を悔いてですね、そしてソロモンへの愛情を回復させるんですね。そして彼女は回復させた後に今度ソロモンを見つけたら、ソロモンの方から今度は彼女が王妃として、王の妻としていかに美しく栄光に輝いているかということを褒めているわけなんです。そして驚くことは、この王妃がその時は60人、そばめは80人もいた、その女たちがですね、このシュラムの女を褒めたたえているんです。普通だったら妬むじゃないですか。ソロモンの愛している女ということで、自分は一体何なのかということでやきもちを焼く、妬むはずなのに、むしろ彼女を褒めたたえているんですね。それだけ彼女には、または彼女にはというか、そのソロモンと彼女の間にあるその愛というものが、清いものがあって、そして本当に高い位置にあるんだということをこの示しているわけなんですね。単なる容姿の美しさではない、それ以上の美しさを彼女は持っていたわけなんです。で、それが今読んだこの10節の言葉になるんですね。で、もう一度思い起こしていただきたいんですけれども、この画家の男女関係ということで、この夫婦の関係、この私たちの恋愛とか、そういうもの、性生活も含めたもの、こういうものを学ぶことができると同時にですね、もともと神様がお作りになったその秩序の始まりというのが、結婚生活なんですよね。創世記の2章のところで、この、6日目にですね、男と女に神は作られたと言ってですね、で、2章の中でその女が男から作られて、そして男が父と母を離れて妻と結び合い、2人は一心同体となるのであると。で、ここから全てのことが始まっているわけなんですね。ですから神様にとっては、この男女関係というものがご自分のにとって非常にこの根本的な、本質的な、重要なこの関係であり制度であって、それでご自身と ご自分の民、だからご自分と契約を結んでいる、ご自分と関係を結んでいる、その民との関係を男女関係で表しているんですね。イスラエルのことを自分の妻と呼び、自分のことを夫と呼んでいます。そして新約聖書に入れば、私たちがキリストの花嫁となっているんですね。そしてイエス様が花婿であって、イエス様が戻って来られることによって、私たちがイエス様と結婚し結び合わされるということが書いてあるわけなんです。したがってこの10節を読むときもですね、このもちろんこれはソロモンがシュラムの女についての美しさを描いているんですけれども、ここからですね、このキリストと教会の関係、まさに教会そのものですね、の性質をよく表している箇所になっているわけなんですよ。メッセージの題で光り輝く教会としましたが、その光り輝いている姿を見ることができます。まず暁の光のように見下ろしていると言っているわけです。暁ですね、夜が老けています。で、その暗き夜に、暗いところに薄暗いけれども少しずつ明るくなっていく。なぜかと言ったら、朝日の光が間もなくやってこようとしている、そのような光景のことを話しているわけなんですね。で、これが教会について、同じ表現で使徒たちが語っているんですね。新約聖書を見ると第2ペテロの1章の19節に、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのですと。ペテロはイエス様の栄光の姿を高い山で見ることができたんですけれども、それよりもさらに予言は確かなものだよ、こう言っています。で、その予言をこの心の中で保っておくといいよと言ったけれども、なぜかといったら、明けの明星であるイエス様が間もなく戻って来られるからだ。つまりここで明けぼのと言っている、暁に、ごめんね、明けぼのじゃない、暁です、ごめんなさい、暁と言っていることは、これはイエス様が間もなく戻ってこられて、神の国を、光の中にある神の国を到来させてくださる、もたらしてくださるという、そういう期待なんですね。パウロも同じことを言いました。ローマの13章の12節で、夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんかと。夜が更けているということは、夜がどんどん悪くなっていっている、暗黒だよということ。しかし暗くなればなるほど、神が、イエス様が戻って来られる時が近づいており、私たちの心の中でこの主が暁の光のように予言を信じつつ光ることができるという内容なんですね。今の世界は暗くなっています。で、中世の時代を、私たちが世界史を学んだ時にですね、暗黒時代と呼んでいるんですよね。魔女狩りがあったりですね、いろんなことが起こって、で、その暗黒時代というふうに名付けているというのは、前提として、今私たちはもう開化されていて啓蒙されていて、そういうその知識のないことを行っていないからだという前提があるからなんですよね。けれどもですね、私たちはその中世と暗黒時代と呼んでいる中世の時に行われたことと全く同じことをやり続けています。近代においてはナチスのホロコーストがあり、ユダヤ人が600万人が殺されました。2013年のイスラエル旅行でホロコースト記念館に行ったんですね。で、そこでもう30年以上イスラエルに住んでらっしゃる、日本人なんですけどイスラエル国籍を持ってらっしゃるガイドの方がですね、と私はお話ししました。その博物館を見ながらですね、 彼女はなんでこのことが止められなかったのか早くと。でそれは情報が伝わっていなかったからだということをですね、彼女は話して、だから今の時代に同じことが起こるのかしらと彼女は言ったんですね。で私は怒りますと答えました。怒りますと答えました。で理由はですね、聖書にそう書いてあるからなんです。予言の中にユダヤ人がイエス様が戻って来られる直前にヤコブにとっての苦難というのも書いてますけれども、最も大きなその今までもかつてなかったような患難、大患難が来るということを教えているからなんですね。けれどもそういうことがなかったとしても人間が進歩したとは私は到底思えないんですね。今近代の話をしました。戦争が終わりました。現代になったんですけれども、では私たちは中世の時と改善されているかといったら全く改善されていません。私たちが飛行機に乗ったら2時間ほどで北朝鮮に降り立つことができます。90年代は人工的に人為的に300万人が死んだと言われています。300万人ですよ、あの小さな国で。そして強制収容所というものが衛星で見ると、写真ではっきりと見ることができ、そこから何度か免れた人たちが韓国に亡命したりアメリカに亡命していたりします。そこで行われていることは、この日本の、ね、本屋さんに行っても見ることができます。もう今ここで話すことができない、もう本当にユダヤ人たちが強制収容所の中に入れられたと同等の恐ろしいことが行われ、そして出てくる人たちの多くがそこにはクリスチャンたちがいるということを証言しているんです。ですから私たちが目の前で現在進行形で中世で行われた、いやそれ以上のことが行われているということ、そして私たちはイスラム国をはじめとする過激集団が行っていること、中世で行われていた以上の残虐行為を行っている。私たちの国は後藤健二さんと湯川春菜さんのあのことで衝撃を受けましたけれども、じゃあ彼らにそのことについて何かできたかといったら全くできていない、いや一応やってるんですけれども全く足りないわけなんです。あの援助とかしてますね、日本は全く足りないです。そして今私たちはあの時に衝撃を受けたんですけれども、イスラム国はほぼ毎日あれとあれより以上の残虐さを持った死刑を映像でインターネットで公開しています。ほぼ毎日です。ただニュースで大きく取り上げられないだけです。しかし私たちはこういうことをなるべく見ないようにしている。私自身も見ていないように努力する。なぜかといったら毎日の生活あるじゃないですか、辛いですよ。しかしここで気をつけなければいけないのは、毎日の生活をでも楽しもうというもう一つの大きな流れがあるんです。そのことを実は黙示録の18章の終わりの日にイエス様が戻ってこられるのが19章に書いてあるんですね。その19章に書いてある直前の18章のところに、終わりの日にはそうなるんだよということを明確に書いてあるんです。大きな都バビロンが倒されることが予言されており、そこにはこう書いてあります。18章の22節から24節までちょっと長いですからお読みします。盾ごとを弾く者、歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを鳴らす者の声はもうお前のうちに聞かれなくなる。あらゆる技術を持った職人たちももうお前たちのうちに見られなくなる。引き薄の音ももうお前たちのうちに聞かれなくなる。灯火の光はもうお前たちのうちに輝くなくなる。花婿花嫁の声ももうお前たちのうちに聞かれなくなる。なぜならお前たちの商人は地上の力ある者どもで、全ての国々の民がお前の魔術に騙されていたからだ。また預言者や生徒たちの血及び地上で殺された全ての人々の血がこの都に見出されたからだ。つまり血を流されていくことがもう激しく行われているという現実があるにもかかわらず、人々は力ある商人たち、いわゆる商業主義ですよ、流行ですよ、このことによって魔術にかかってるって言うんですね。本当は人間は何も変わっておらず、そしてこの世はどんどん暗くなっているのも分かっているにもかかわらず、自分は魔術にかかって催眠術のようにかかって まあ、ここはあの麻薬っていうのも訳せることができる確か言葉だったんですけども、そのようにですね幻想みたいになって、そして今の生活、この世の楽しみを楽しんでいるというのがこの終わりの日の姿なんです。そしてですね、この日本にも暗闇があります。自殺は毎年3万人以上です。3万人以上の人が何もしなくても自ら命を絶っている。誰が殺してますか？人殺しはサタンですよ。この安全で平和で豊かな国の中でいろんなものを対策を練っていろんな努力をしている、もう世界有数の国の中でこれだけの自殺が起こっている。で、これは日本の選挙のことを取り上げられるときには、まあ、私たちにとっては人身事故で聞くと当たり前に聞こえるかもしれないんですけど、日本の選挙を取り上げられるときには必ず出てくる話題です、この自殺は。でですね、今週は私も衝撃を受けました。 CNN の番組で一人の17歳の女の子のインタビューがあったんですね。で、学校のいじめを受けてきた子なんですけれども、夏休みっていうのはほっとするんですね。この戦争からこの休戦状態になるような感じですね。ほっとするらしいです。しかし新学期が始まる9月1日というのが最も苦しい初日ですよ。で、18歳以下の自殺のグラフがそこに載っていました。そうするとですね、こう1年間の間でこうなってて、9月1日がもういこういうもう他のものと比べ物にならないくらいのその、人数なんですね。で、その次に多いのが4月の、あの始まりです。これも新しい学期っていうか新しい学年の時ですよね。で、彼女がこう言ってました。日本は他の人と歩調を合わせないといけないのです。まあ、これはあの今アメリカの、ね、人に答えてますから、その CNN のアメリカですから、日本は他の人と歩調を合わせないといけないのです。それができないと無視されるかいじめられるかします。統一の見解、意見を持たないといけないようになっています。それぞれが一人一人の独自性を潰しています。しかし独自性は誰かが壊せるものではありません。とても大事なことを言ってました。人を殺すところまで持っていくこのいじめの構造というのに、こうした同調圧力、なんとなく歩調を合わせていくという強い流れがあるんです。なんとなく、それとなく、周囲には何も問題がないようにして、それとなく、なんとなく人に合わせていくというものすごい強い空気が漂っている。一見平穏なように見せておきながら、この陰湿な空気は殺人までももたらす地に飢えているんですよ。で、パウロがこう言いました。あの信仰の義人についての話ですが、全ての人が罪を犯したというところでこう言いました。ローマの3章の14節からの17節、彼らの口は呪いと苦さで満ちている口ですね。で、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。で、これを私読んだ時にどうしても日本にはどうなのかなってずっと思ってたんですけれども、よーく考えてよーく祈ってですね、まさに空気のように私たちはこの罪を犯す構造の中に生きてるんです。中東の話じゃないんですよ。だからイエス様が来られました。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。今日歌ったでしょうか、ちょっと思いますね。世の光、いや、なんだっけ、闇に光と、歌いましたよね、今日歌ったか分かんないんですけども、よく歌ってます。キリストが世に来られました。罪人を、こういう血を流す地に飢えている罪人のためにイエス様は来られました。で、この罪を十字架の上でご自分の上に置かれて、根こそぎ取られて、それだけではなく蘇ってくださいました。罪を葬ってくださった。そして天に上げられました。 今私たちのために取りなしを父なる神の右の座でしてくださっています。そして私はまた戻ってくるよ、おっしゃってくださったんですね。ですから私たちは世が老けていることを知っているんです。てか知らないといけないですね。さっきのこのバビロンと同じようになってはいけない。老けているんですね。でもその現実を知りながらなおのこと、むしろ神の国が近づいているんだ、その暁の光が輝いているんだということがわかります。でこの神の国にはイエス様の知識と義が満ちています。イエス様が初めに来られた時どうですか。貧しいもの、弱っているもの、悪霊に疲れたもの、人から阻害されている、その雷病人であるとか遊女であるとか、そういう人たちが悔い改めてですね、その罪許された、もう本当に感謝、解放された感謝の中でイエス様を愛してついていった。それが全世界的に、宇宙的に、自然界も変わって、イエス様は立て直してくださいます。イザヤ書の11章の6節から9節を読みしますと、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子羊、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がそれを追っていく。雌牛と熊とは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみごはコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。主を知ることが海を覆う水のように満たしているから、椎茸がなくなるんですよ。これが暁の光です。次に月のように美しいに入ってみます。夜空の中に月が光り輝いています。でこのヘブル語を見ますと、これ白い光を放った月っていう感じです。だからちょっと赤みがかったものすごい濃い黄色の月ではなくて、こうなんかもっとこう白い系のこうちょっと光が、満月みたいな、なんだろうね、わかりますよね。こうなんか月でもいろんな色があるじゃないですか。これ白っぽい方の光を放っている月のことを説明してますけれども、もちろん月は反射の光から来ています。反射なんですね。どこからの反射ですか。太陽からの反射です。再臨の主は義の太陽とマラキ書の4章の2節で呼ばれています。月が太陽の光によって輝き美しくなっているように、キリスト者もキリストが来られるという希望によって、この方を見つめることによってその光を反射することができるんです。第2コリントの3章の18節で、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。イエス様の栄光を見れば見るほど、私たちは御霊に満たされて主の栄光、主の似姿と、主の似姿に変えられていくということなんです。で私たちがよく陥ってしまう過ちはですね、自分の美しさを磨かなければいけないと。でクリスチャンになると、そのもともとね、人間ってこのなんか自分の美しさ、これ自分の中にあるものをこう磨いていかなければいけないというのを思ってるんですね。でクリスチャンになると、それがクリスチャンとしてそれをやっていかなければいけないというふうに思ってしまうんですが、自分の内を眺めると醜さしかないんですね。それで私はクリスチャンとしてダメだなって思うんですね。でも大事なのは、私たちの主は私たちを美しくするために、私たち自身を美しくされるためにクリスチャンにしたのではありません。 キリストの美しさが映し出されるために私たちを呼んでくださいました。私たちがイエス様の素晴らしさ、その麗しさ、罪人を忍ばれて取りなしを捧げ、身代わりになるほど愛してくださり、父なる神を信じて3日目によみがえられた、このイエス様を信じて見つめていく、自分はイエス様と比較していく、イエス様が大好きになる。ちょうどペテロがイエス様のその水の上を歩かれる姿を見てついていきたいと思うほどにイエス様を見て生きていく、この作業がそのまま聖霊によって皆さんをキリストの似姿へと近づけてくれる。ヘブルの12章の2節に、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいとあります。月もですね、光を放たなくなる時があります。一番、放たなくなるのは、太陽と月が重なる時って何て言うんでしたっけ、月食ですね。地球が重なれば重なるほど光が放たなくなります。同じように私たちが地上のことを思えば思うほど見えなくなっていく、イエス様の姿が。ですから私たちはイエス様に目を向けていく、天のことを思っていく、どれだけ惚れ込んでいるか、じっくり見ているかでね、イエス様に惚れ込んでイエス様についていきたいと思うとですね、自分を忘れることができて、そしてね、いつの間にかというか、邪魔になるものを捨てていきたいと願うんですね。罪や重荷を捨てていきたいと願います。で、先ほど読んだ信仰の創始者であり完成者でありイエスから目を離さないでいなさいの手前でこう言ってます。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。イエス様がね、こう前にコーチみたいにして走ってくれてるんですよ。そこを自分も何とかしてくっついて走っていくことによって、だからおのずと、自分のこのまとわりついているものっていうのを取っていこうと願うわけなんですよね。2010年に、私はイスラエルとヨルダンの旅行に行ったんですね。で、その時にペトラというところに行きました。岩の、まあ、美術っていうか、もう本当芸術っていうか、自然によってできた素晴らしいところですが、まあ、ナバ大臣っていうところが住んでいまして、そこは墓がですね多い、あと偶像礼拝たくさんやってたんですよね。高きところっていうのがあって、でそこで自由時間になってどこでも行っていいということになって、私のルームメイト、もう私よりも5歳ぐらい年下だったかな、もうちょっと体力あるんだよね、で行こうと2人で意気投合したんですね。でも私には体力が自信がなかったんです。で制限時間があったんですね、この集合時間があったので、どうしようかなと思ったんですけども、彼にこれライアンって言うんだけど、ライアンについて行けさえすれば僕は行けると思ってですね、で彼がもう立った立ったと歩いているところを、私もライアンだけを見つめてですね、歩いてきました。その時はなんか多分筋肉もね、足も疲れてたと思う、相当。けれどもそれも気にならなくなってですね、そして最後までその高きところまでですね、高きところって言ったら、あれですよ、悪いところですけどね、偶像礼拝のところですけど、高きところまでですね登っていくことができたわけなんですね。このように主から目を離さない、この方の素晴らしさを見ていくことによって、私たちの思い煩い、重荷、まとわりつく罪を捨てることができるわけなんです。そして最後に、最後じゃないですね、太陽のように明るいとあります。太陽のように明るい、先ほど言いましたようにイエス様が義の太陽としてこの世に来られることがマラキの4章の2節に書いてあります。しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。で、黙示録においてもイエス様が使徒ヨハネに現れて、やはり太陽の光のように現れました。口からは鋭いモロ刃の剣が出ており、 顔は強く照り輝く太陽のようであったと。この太陽のような光は義を表しており、また清さを表しています。で、私たちはイエス様の清さとはほど遠い自分の至らなさをいつも見てますよね。争いを見ます、妬みを見ます、無慈悲を見る、怒り、憎しみさえ見ます。コリントの人たちに対してパウロは、あなたはまだキリストの幼子ですかと、肉に属しているではないですかと言って、今言ったことをですね、叱責しました。妬みがあり、討伐心があり。で、私たちは個人の生活の中でも賭けを見ます。職場で、会社で証を立てているか、到底そう思えない失敗をします。家庭でもそうでしょう。キリスト者としてあるべき姿を、この自分の伴侶や息子や娘や親に示せていません。ところがですね、信仰による義というのは驚くべき恵みを私たちに示してくれています。パウロが5章の2節で、ローマの5章の2節でこう言いました。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいますと。ここまで彼は大胆になることができたんです。なぜかと言ったら、信仰によって義と認められるというのは、自分のことが神様に良いと認められたんじゃ全然ないんですよ。その逆ですよ。そうではなくて、イエス様のことが認められて、神様に義と認められて、そのイエス様の正しさが私たちの方に転嫁されたわけなんです。責任転嫁の転嫁ですね。転嫁されたんです。そして私たちのこの罪深さが、今言った至らなさが、イエス様の方に転嫁されたんです。それでイエス様は十字架にかかったんですけど、私たちはキリストの正しさを身につけることができるようになったわけなんです。ちょうど私が手術室に入って、イエス様も手術室にいて、隣り合わせに寝てですね、そして血液の循環を、その血液の交換の手術をしているようなものですよ。イエス様の血を私の血の体の中に入り、私の血がイエス様の体の中に、身体の中に入ったというのと同じことが起こったので、それで神が私たちを見るときに、なんと全く罪汚れのない完全な姿で見てくださったんです。だからあなたには何の汚れもないと、ソロモンがシュラムの女に言うことと同じことを神様は私たちに思っておられる。だから周りの人たちがこのことを見ると、私たちではなくキリスト、完全なるキリストを見ることが、不完全な私たちにもかかわらず見ることができるわけなんです。もちろん私たち自身が完全なものにされるのは主が戻ってこられる時です。この癒やしい体が栄光の体に変えられる時ですが、しかし神は今からその栄光の姿に変えられることを永遠の神様見てくださってですね、ローマの8章の30節で、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりましたと。このことが分かると癒されますね。先ほど義の太陽によって癒されたという言葉がありましたが、癒しを受けます。そして最後に、旗を掲げた軍勢のように恐ろしいもの、それは誰かと。その太陽の輝きによってあまりにも眩しくて、軍勢のように恐ろしいということを言ってるんですけど、ここに戦う教会の姿が現れています。光の軍勢の中に教会が招き入れられており、敵は震え上がるほど、縮み上がるほどの恐ろしさを持っているということであります。私たちが戦いの中にいるということを知るべきです。コロサイの1章の13節に、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいましたとあります。 またパウロがヘグリッパ、ヘグリッパじゃない、ヘロデ・アグリッパ2世に対して、いやなんじゃ、ヘロデ・アグリッパ2世に対してこう弁明しました。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私たちの信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためだ。サタンの支配からですね、この暗闇から光に立って、サタンの光から支配から神に立ち返らせると。ですから私たちがもう戦いの中にすでにいるんだということを知る必要があるわけなんです。戦いの中にも住んでいます。悪魔と悪霊の勢力が激しい抵抗をしているということを私たちは知らなければいけない。で、どこに悪魔の策略があるのか、作戦があるのかを見抜かなければいけません。まあ、先ほどでしたら、日本の社会の中にはなんとなくという強い力、このなんとなくというのは罪や悪もはっきりさせないという悪魔の惑わしがあるんですね。イエス様に出会って、そのこのイエス様と歩調を合わせると、次第に私たちはこれは良いなって思っていたことがそうではないことに気づいていきます。イエス様なしでバイパスしてやっていくことを良いこと、これ聖書では独善、あのパリサイ人と同じですね。イエス様をバイパスしない良いことというのは、あのパンダネとイエス様が呼ばれたのと同じ偽善なんですね。バイパス、神様をバイパスする良いことですね。ですから群衆に対してイエス様がね、この彼らはついていっているけれども、彼らの心にある問題をはっきりと述べられたわけなんですね。で、世界に迫害が今起こっていますけれども、日本にないということではなく、むしろ大いにあります。物理的な迫害ではなく、霊的な迫害です。自由や平和や豊かさがあるようで、真の自由、真の平和、真の豊かさがない。得ようとしてもなかなか得られないという抑圧的な雰囲気がある。そこで大事なのは、私たちはね、御言葉に取り組むことですね。ヘブル書の4章の12節で、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますと。ですから私たちは御言葉の学びに本当に取り組む。そしてただインターネットとかで聞いて勉強するのではなくて、教会の中でこれを訓戒し合って、教え合って、慰めて励まして、その中でですね、この御言葉がどういうものか、心のこの魂と霊との境目もこの差し通すことのできる御言葉の醍醐味を味わうことができるわけですね。私たちは礼拝を守ってます。で、それ以外に平日の学びがあり、そこにいるからこそこの御言葉のこの何が書かれているかということを味わっていく恵みがあるんですね。で、私たちは内なる戦いがあります。どういう戦いかと言いますと、キリストの初めの愛を失ってしまうという戦いです。黙示録の2章の4節と5節に、あなた方には避難すべきことがある。あなたには、これエペソに言ってますね。あなたには避難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさいと。すべてのクリスチャンが行うことが、キリストの愛に駆り立てられているというものがなければ無意味なんですね。で、そういう自分がいないということはですね、悪魔によって自分の心が痛めつけられている印なんです。 救われた時には喜び、楽しみ、平安、愛があったのに、何かどこかに行ってしまった。あるいは本当に自分がこれが楽しみ、クリスチャンにとってこれがそういうものだと目指していたんだけれども、何かそれは違うように見えてきた。どこでつまずいたかを、落ちたかを思い出してください。そして悔い改めてください。そして初めの行いをしてください。ですね。そして次に兄弟に対する愛を保つという戦いがあります。第一ヨハネの3章の10節。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行えない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうですと。でその後でね、これ書いてあるのは、カインが弟アブレルを憎んだって話が書いてあるんですね。で同じように悪魔は私たちが同じ神によって作られ、同じ神によって新たに生まれた兄弟と姉妹から離れ、付き合わず、関係のない生活をするように仕向けていきます。イスカリオテにユダがイエス様に対して行ったことはまさにこれでした。何度もイエス様に口づけしながらイエス様を売り渡すという裏切りを行ったんです。憎むことって口づけしながらでもできるんですね。ですから逆を言うとですね、いいですか、逆を言うとそれだけ悪魔は焦ってるんですよ。キリストの愛に満たされて兄弟に対する愛を保ってるってすっごく単純な命令ですよね。それさえしていれば最強のチームができます。最強のチームです。主が神に立ち返るイスラエルの人々をこういうふうに表現しておられます。イザヤ書の41章の15節で、見よ、私はあなたを鋭い新しい諸刃の打刻機とする。あなたは山々を踏みつけて粉々に砕く。丘をもみ殻のようにする。わかりますか？なんか想像できますね。これ山のところに打刻機が、今のなんかすごい諸刃の剣がついてる。ダーッと機械がですね、もうこの粉々にするように、この敵をですね、この粉々にしていくことができるものすごい強力な軍隊になる、光の軍隊に、軍団になることができるわけなんです。でそのことをですね、パウロは実は今エビスのバイブルスタディで学んでいるピリピのところで話してるんですよ。一章の27節から28節で、キリストの福音にふさわしい生活をしなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないと。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印ですと。で今言ったこのキリストの福音にふさわしく生活しなさいというのは、これは御国の民の生活をしなさいと、そして一つになっていきなさいと、この一体同じ国の民として、同胞としてしっかりと生きていく、霊を一つにする、思いを一つにする、つまり自分を忘れてイエス様だけになって、今度は自分を忘れて他の人たちのことを思っていくだけになっている。でこうしていくと一つになって一致して、それで信仰の盾を持って悪霊の火矢に対抗して前進できるんですよ。私たちはエペソの6章のあの、霊の戦いの武具のことはよく知ってますけれども、どうしても思い描いてしまうのはローマ兵で、自分がローマ兵になって一人で戦っているように想像するんですね。でも実際にローマの軍の歴史を読めば、一人で戦うことなんてないんですよ。全部軍団を作り、部隊を作って戦ってます。非常に組織立っていて、一人のようにして生きていくんです。例えばこのテストゥードっていうのがあって、この進んでいって相手と戦うときにですね、火矢がブワーッと飛んでくるんですよ。その時に何をするかって言ったら、左右ですね、左右に壁を作ります。縦でガーンとこの端っこにいる人がですね、壁を作るんですよ。そして真ん中の人は上のところにこう盾を持っていくんですよ。そして正面の人は正面に盾を持っていくんです。だからテストゥードっていうのは亀の甲羅っていう意味をしています。亀のようにのこのこのこのこ前に進んでいくんです。一つのもうこのあれを作ってね、それで進んでいって、そして近くまで行って戦っていくんですよ。 私たち一人じゃないんです。そしてさっき言った打刻機のように戦うことができて、敵は恐れるんです。皆さん、こう攻撃受けてるときは逆のことを考えてください。敵が焦ってるからだって。敵が焦ってる。そのように約束し、神様はしてくださってる。旗を掲げた軍勢のように恐ろしいなんですね。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。このようにしてあなたは私たちをこよなく愛してくださっていることを感謝します。私たちが優れているからではなくて、あなたがただ憐れみを持っておられるから、私たちを愛し恵み、そして強いものとしてくださっていることを感謝します。私たちが強いのではなく、弱いからこそ強いとあなたは言われました。お父様、どうぞ単純なイエス様の命令を守り抜くことができるよう勇気を与えください。あなたを愛し、隣人を愛する、兄弟を愛する、主を一致を知恵を尽くして保っていることができるようによろしくお願いいたします。この1週間もあなたがここにいる一人一人のあなたの愛する子供たちに御顔を輝かしてくださり、このその太陽の光によって月の美しさを放つことができるようによろしくお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。